はい、こんにちは。
こんにちは。
今日のエピソードの画面共有します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5Coders Lab です。5Coders Lab は AI 時代の開発者向けのポッドキャストです。毎週スピーカーが最新の AI ツールを実際に触ってみた上で、実務でどう役立つのかに焦点を当てて解説や紹介をしていきます。スピーカーのシード X CEO、越後屋陸人です。
リバイブ GTO の宮本誠希です。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速今週のトピックですけど、先週の実際実装トライ結果で、まず最初に、チャット GPT のアップサーバーを検証するっていうところで、正規どうでしたか、これ。
はい。まあ、これはコーデックスアップサーバーって言われてるやつですね。先週出たやつで、X で話題になっていたのは、まあ、バックエンドをこれで組んじゃえば、コーデックスのライセンスの中から、その API 料金が取られるから、まあ、実質無限に使えるっていうところで、まあ、話題になっていましたと。で、
まあ、無限っていうか、サブスクリプションの
中で、ね。ああ、そうそうそう、サブスクリプションの中でね、もちろん。
はい。
で、まあ、一番の争点としては、まあ、ここの、二つ目のポイントにもあるんだけど、まあ、有料サービスに出すとき、例えば買い切りアプリの中で LLM API すごく高くみたいなときに、開発者の、ChatGPT ライセンスでできちゃえば、もう API 利用料かからず、アプリ使わせられることができるんじゃないかっていうところだったんだけど、そこは、まあ、適さないっていう感じですね。一応、そのなんか、できなくはない、けど、みたいなオープン AI の返答はあったみたいなんだけど、まあ、基本的にはあんまり推奨されたものじゃない。基本的には個人開発者とか、社内システムとか、そういうところに使うようなものの想定かなと思いますと。で、そもそもアップサーバー何かっていうと、なんだろうな、なんかコーデックスのカスタム UI を作れるみたいなものだから、まあ、裏でコーデックスを叩けるみたいなことなんだよね。だ結局、まさにコーデックスがある通り、コード開発とかが主に出るから、なんか開発者向けの SaaS で、なんか、それこそ、なんか ID 作ったりとか、それこそなんか、サンドボックス作って、クラウド上でコードを実行させるみたいな時に、コードいじったりみたいな時に有用だけど、まあ、一般サービスで使うかはちょっと微妙かなって感じ。だったね。で、まあ一応、なんか、POC 的なことをやってみたんだけど、まあ別に使えるっていう感じ。個人開発、自分用のツールとか、社内用のツールだったらめちゃくちゃ良いと。
で、これってちなみにそのプロトタイプで作ったものを、なんかこう、見せられるものってあったりする？
あ、ある。ね。
多分、俺もちょっとイメージをつけたくて、
うん、でも基本的にはね、今俺がやってる内容としては、ちょっと待ってね。普通に裏で LLM API 叩いてるのと、同じものと認識して大丈夫ですよ。
あ、そうなんだ。いや、そう、なんかそこが聞きたくて、その、てかこれって結局、その、じゃあ、チャット GPT で言えば、その、オープン AI API を叩くのと、その、どういうところが違うのか、はたまた同じなのか、ちょっと知りたくて。
うんうん、まあ、もちろん叩き方は違うよね。呼び方とかは違って、コーデックスを裏でいろいろ使えるのがメリットっていうだけあって、その、普通に API パンって一発叩くとかと違って、セッションの管理とか、だから、はい、今までどういうやり取りしたのかとかっていう管理とかまで全部裏でやってくれるっていうところがメリットですね。だからコーデックスとかでさ、普通に質問したらこうやっていろいろやり取りがあるわけでしょ。そういうところの管理はすごい簡単にやってくれる感じ。
ああ、なるほどね。だからその、これを、アップサーバーを使ってるユーザーが、まあそれをバンと開いて、で、その中でその会話なのか、まあ、してる限りは、それはもう単一のセッションとして保持されるよっていうことなのね。
そうそうそうそう。で、例えば今これ、今、じゃあスカウト文を作るっていうアプリがあったとして、で、今これなんか Google の求人をなんか適当に入れてみたんだけど、これちょっとスカウト文を 生成っていうのをやると、ちょっとコーデックスに作らせている最中で、まあ普通にこれ LLM でやってるのと一緒だよね。API 叩くのと一緒で、こういう求人入れて、整形してっていうのをやって、作らせてるのと、もうほぼ全く一緒に動く感じ。ちょっと時間かかるから、あれだけど。まあ普通にこれで、後でできるようにもなる。ちょっと時間結構かかるね。
わあわあ。
うん。
この急増でに入ってる情報は自分でコピペしてる感じ？
ああ、そう、今俺が Google の求人サイトからコピペした。
なるほど。まあ、そこを多分自動で引っ張ってくるのができ、作ろうと思えばできる。
ああ、もちろん、もちろん、もちろん。でもそれはそのコーデックスアップサーバーとは別で、あくまでこのバックエンドのこの AI 云々をやるところっていうところが、まあ、強みかなっていう感じだね。まあ、もちろんその URL を渡し、をアップサーバーに渡したら取るとかできるかもしれないけど。で、こういう、そのスカウト文ができたときに、うん、そのチャット GPT だったらとかだとさ、これやりとり、これをもっと短くしてよとか、まあ、やるわけでしょ。で、これを短くとかのこのラリーが、多分、ネイティブにサポートされてるから、そういうところを作るときとかに、多分便利っていう感じ。
なるほどね。
そう、同じ
スレッド。あ、めっちゃイメージ湧いた。なるほど。
そう。だから本当に裏で、そのコーデックスが動いてるのと、まあ似たような感じだね。まあその似たような、まあちょっと厳密には、ちゃんと、例えば有料版とかで使うんだったら、コーデックス SDK っていう別のものがあるから、まあその、コーデックスを使いたいなら SDK を使う方が、まあ、なんか、イメージ通りではあるんだけど、
なるほど。
こういう使い方もできるっていう感じかな。
そうだね。
うん、
いや、でもこれすごいいいね。やっぱりその、うん、何かユーザーに AI で使ってこう情報整理したりとか生成して見せるって時に、そのユーザーが、いや、もっとこうしてよっていう、その指示を出したい場合って、まあ、いっぱいあると思うから、
うんうん、
でなんかこれ思ったのは、なんか例えばその社内ツールでも、その、なんだろう。まあ、ベタだけど、スライド生成とか。
うん、そうだね。
とかにすごい使えるなって思った。なんかこう、うんうん、このミーティングで話して、で、このリサーチもデータも突っ込んで、スライドをこのうちのスタイルで作ってくださいってやった時に、絶対ワンショットでいいものができることはないから、
うんうん、
いや、もっとこのスライド3こうしてよみたいな、はい、わかりましたつっても、ね、ちゃんとコンテクストが保持されて、やれるってすごいいいよね。で、あとこれ思、うん、見て思ったのは、プロダクションの、あ、まあ、その、開発するときの開発段階のその、まあ、なんて言うんだろう、その、
そうそうそう。
モックアップとか、まあ、プロトタイプ段階のときに、わざわざ API コストを払わないで、その今のサブスクリプションの中で、
そうそうそうそう。
ね、やってできるって、これ、それすごく良くない？
まあ、ただ、まあ、2点それに対して思うのは、
うん。
まあ、本当に今後もずっとコーデックスライセンスが使えるのか、追加課金かからないのか、っていうのは、まあ、まだめ、100% じゃないと思うっていうのがまず一つと、
うん、
さっきも言った通り、これアップサーバーっていう、その、ものだから、その切り替えはめんどくさいと思うね。ローカルの時だけアップサーバー使う、本番は API 叩くみたいな感じで、結構コードベースが変わってきちゃう。
まあそうだよ。だってデータの渡し方そのものが全然違うもんね。
と。まあだから、本当に節約したいならっていう感じかな。でもどっちかっていうとさっき話してたような、社内ツールとかに使うのは、これちょっとまだ検証してない、なんかめんどくさくて検証してなかったんだけど、コーデックスの、なんかラッパー的な部分っていうのもあって、もうその、ログイン、チャット GPT でログインして、チャット GPT のライセンスを裏で使わせるって、るわけだから、その、何？各自の社員たちの、チャット GPT ライセンスを使って、その社内ツールにログインしてもらって、その各自のライセンスで払ってもらうっていう感じができる。から、まあ、そういう意味では社内ツールとかにしてはいいかなと思う。なんか、開発者個人のやつで300人分の社員のライセンスが払われるんじゃなくて。
あ、そうなの？
そう。
え、俺そっちだと思ってたんだけど。
そっちも多分できるけど、
うん。
その、多分、主要な使い方の想定は、今の前者の、この、それは各自ユーザー側に委ねるっていうところだと思う。
ああ、そうなんだ。
うん。
あ、それマジで、まあ、結
局多分、
いや、なんか、俺結構前者だと、その開発者側のライセンスで他の人が使えるだと思ってて、だからなんでそれがいいかっていうと、そのチャット GPT のライセンスも全員に配布してる企業ってそんなにまだまあ、ね、多くないと思うわけ。一部だったりすると思う。だからその一部の人が作ったものを他の人でも使えますっていうのだったら、それ結構いいなと思った。
うん。
それは違うの？違うんだ。
多分違うと思う。だってそれさ、まあ、少ない企業で少ない時間使うんだったらいいかもしれないけど、一人のライセンスだったら、枯渇されちゃうぜ。開発者のコーデックス時間全部取られちゃう。
マジで？でも、あ、まあでもそれ確かに枯渇
されちゃう。多分ね、それもできるとはと思う。
なるほどね。
まあ、ちょっとそれは作り方というか呼び方次第だ。
うんうんうん。
まあ、別にさ、LLM API とか使うときもさ、あの、ブリングヨンオンキーみたいな感じでさ、自分のキーしてさ、呼ばせるみたいなことも、まあ、できなくはないじゃん。サービス側がもちろん、サービス提供者の API キー設定もしてもいいし。だそういう使い方の差はあると思う。
なるほどね。今ちょっと載せてくれたこの、アキラパパさんの、あの、あれを見たけど、まあ、確かに、あの、正規の言う通り合ってるかも、その、自身、ユーザーのアカウントで、
うんうん、
モデルを使うっていうことだね。なるほど。そっかそっか。まあ、それはそっか。
まあ、というわけで、使うユースケースが、まあ、限定的、まあ、すごい使い、面白そうだけど、限定的ではあるかな。
いや、なんかこれ、あの、なんだろう。例えば、営業会社とかだと日報とかもいいなと思った。
うんうんうん。そうだね。うん。そういう系がいいか
も。そう。多分別にあれでしょ？あの、他のツールコネクトとかもできるんでしょ？きっと。
うん、できると思うよ。
スラックとかセールスフォースから、その、情報引っ張ってくるみたいな。
うん。まあ、結局、その、一番上にもある通り、これ、その、コーデックスをいかに使うかっていうものになってるから、コーデックスでできることは基本的にできると思う。
ああ。
そう。まあ、だから本当は多分コード開発系のサービスに組み込むが、一番、その、相性は
いい。なるほどね。なるほど。いや、いいね。ただ、社内ツールかよって、俺、正直ちょっと最初思ったんだけど。思ったんだけど、でも、やっぱこれを見ると、すごい、うん、ユースケースあるなって思った。いや、なんか前さ、友人の、まあ、システム、とあるシステム会社をちょっと手伝ってたときに、あの、日報の自動化できませんかって、もう、マジで全業界から来るわけ。
う
ん、
そうだよね。
うん。マジなんか手書きだな、あれが大変で無駄っすよね、みたいな。いや、なんかそういうのも、これだったら、その、ね、結構フォーマットも揃えて、
そうだね、
いい感じに自動化してできるなってすっげえ思った。
うんうんうん。
いや、これなんか、ちっちゃいビジネス作れるんじゃない？なんか。
うん、なんかね、使い道は全然あるかなと思う。
なんか本当もう、ちっちゃい会社向けに、そのちっちゃいアプリケーションを作って、
そうそうそうそう、
チャット GPT サブスクあればもう使えますよ。
そうそうそう。
いっぱい作ったりみたいな。
うん。
ええー、面白いね。
に、サービス提供者に負担かかんないのもまあいいんじゃないかなと思う。
ああ、そうだね。
うん。
そうだね。そっか。面白いね。
はい。
いや、でもなんか、なんかこうさ、まあ、まだそのエクスペリメンタル、AI 全体がエクスペリメンタルな段階であることは理解してるはいつつも、なんかこう、バシッと意外とゲームチェンジングなユースケースに行くっていうのが、
そうそう、
意外とないよね、
まあ。先週のマネージドエージェントもそうだけど、やっぱりそのバシッとしたものを作るための土台ができ、を今作りつつあるっていう感じだと思う。ツアーバンも結構そうだなと思う。
うん、なんかせっかくこのポッドキャストやってるから、なんかこう、これいけるっせ、みたいなのを言いたいんだけど、ね。
まあそうだね。うん。
まあでも社内ツール、社内ツールかようだよね。聞く人からしたら。
うん。
そんなのをアーティファクトでやってるよとかって言われちゃいそうだけど。
うんうんうん。まあでもなんか、俺が今そうや、こうやって説明しただけで、いろいろ使い道ありそうだから、なんか、
そうだね。あ、まあ、あとデータ分析とかあるかもね。
ああ、そうだね。ああ、そうだね。
うん。
行動をゴニョゴニョできるわけだからね。
コンサル系のワークしてる人は、大量のデータを、これをアップサーバー一度作って、自動でこう取得してくるように実装して、 で、そのアップサーバーの中でチャットしながら、こういろんな角度で分析するみたいなのができるかもしれない。
うんうんうん。それは確かにありかもね。今となんか、俺のサービスでもやってるんだけど、そのコードインタープレター、データ、そのチャット GPT 側が Python コード生成してサンドボックスで動かしてくれるみたいなやつは、結局そのチャット GPT 側に、が生成したコードに依存しちゃうから、なんか別にこういうところもうちょっと直してよって言っても、別にコードを直接な我々が直すわけじゃないから、そことこのコデックス側で細かいコードの修正を含めるっていうところも組み合わせたら、まあ求めてるデータ分析結果を調整できるっていうのはあるかもしれない。
なるほどね。
うん。
コード、ちょっと話それるけど、コードインタープレーターってさ、モデルなの？
モデルっていうか、普通に、どうなんだっけ？ちょっと忘れちゃった。
なんか、覚えてるね。確かに、チャット GPT-4 ぐらいの時に、なんかこう、
そう。
チャットの中で Python コードを書いてデータ分析出力しますよってのがコードインタープレーターだったと思うんだけど。
そうだね。
結局、それなんかそのフレームワークのことなのかな？
いや。どうなんだろうね。まあ、機械、なんかその、スタンスとしては、なんて言うんだろうね。まあ、サンドボックス環境を使って、ごにょごにょ Python コード勝手に走ってくれてますよだけだと思う。で、その出力結果が返ってきますようなだけだと思う。
なあ。
そうだね。
セキュアな部屋で Python 書いてく
れます。そう。
くれますっていうことね。
そう。で、その走らせる Python コードも勝手に作ってくれますって。
なるほど。
うん。
ちょうどさ、これこの前友達から相談を受けたんだけど、なんか、まあ、ほんとすごいなんか、紙エクセルみたいな、のが来るらしいの。
うん、
それを、の中に分析したいデータがいろいろ散らばってんだけど、めっちゃめんどくさくて、分析したいみたいなことを言われて、困ったのが、やっぱりさ、そのエクセルってなんか、やっぱ本当企業によってはすんごいの作るじゃん。なんか
そうだね。
CSV フォーマットとは、みたいな。
そうだね。うん、もう無視してるからね。
そう。
表計算をするつもりないからね。
そう。で、そう、でもさ、クライアントワークしてると実際そういうの出てこない。
出てくる。
そういう分析したことある、うん、AI で。
まあでも、そういうのは、まあまさに、そのコードインタープレーターとか使わせようと思ったら、まあ、もちろんでき、厳しいんじゃないかなって思うけど、なんか CSV の綺麗な形じゃないから、Python で、綺麗に分析できないと思うけど、まあそこら辺は、いわゆるコワークとか、クラウド4エクセルみたいなやつで対応していくもんなのかなと思ってた。
ああ、やれんのかな？いや、なんかそう、そのちょっと友人の相談も、クラウドにぶっ込んでちょっとやってみっていう結論になったの、いろいろ考えて。
うん、そうだね。
なんだけど。いや。
まあでもそれしかないんじゃないかな。そういうその、いわゆるエクセルとしてのエクセル、使い方してる、なんかその、かわいいエクセルを作ってる、られちゃうと、そうするしかないんじゃない。エクセルとして対応するしかない。
全然かわいくないけどね。
いやいや、
もう。見た瞬間もう、頭抱えたよ、マジで。
いや、まあ、そりゃそうだ
よ。うん、15シートぐらいあってさ、
データ散らばってて。
各シートに、なんかこう、よくあるなんだっけ。B2 行から、こう、B2 セルから始まるのよ、表が。
ああ、はいはいはい。
で、なんかこう、途切れて、いくつか空白行があって、また下に別のなんか
テーブルが。そうだね。そう。 完全に見栄えのための分け方みたいな。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
絡むが絡むとして存在しはないみたいな。
あのさ、コンサルの人たち絶対やるさ、あの、最初の2行と2列開けるってあれなんなん
?2 行開けるの ?1 列 ?1、1、1じゃなくて。
1行か。1行、うん、1か。1、1。あれなんなん
あれはでも、見栄えじゃない俺もたまに、俺もしがちかも。
うわぁ。ああちょっとバイブコーナーとしてはそれダメじゃないそれ。
いやいや別にだってこれそれはもうね、あの使い方次第だけど、別にそれ CSV でやるときはもう一番上消せばいいだけだ。
ああ、なるほどね。見栄えか。
見栄えかな、うん、見栄えだね。まあ、俺はね。
見やすい。
うん、なんか左上ギュギュしてないし。
なるほど。俺はもう CSV フォーマットじゃないと、ジンマシンが出てくるよ。
まあまあまあ、そっちの使い方の方がね、表計算アプリとしては、
そう
ってますけど。
まあ、本当に Excel とか使うこと減ったけどね。
そうだね。
データベースでやっちゃう。わかりました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ次、コーファウンダー2ですね。はい、コーファウンダーサービスを使用するって。これね、やってみたんだけど、まあ、書いてある通り、ちょっと、やってみたけど、僕は今はまだいいかなって結論なんだけど、これ多分、半年後このサービスが進化したら、マジでサービス立ち上げられる気がする。で、これ今、触ってみた結果、何かっていうと、書いてある通りで、その、AI 組織、まあ、いくつかのこう、スキルを持ってるエージェントが、本当にあの企業の役割みたいにこんな感じでいるんだよ。
うんうんうん。
オペレーション部門とか、セールス部門、マーケティング部門、デザイン部門、で、下にエンジニアリング部門とかがいて、で、各この役割の中が、まあ一つの、なんか一つの AI エージェントを表してるんだけど、
うんうん、
当然そのエージェントが持ってる、なんか結構いろんなスキルの集合体があるわけ。
そうだね。
それをいい感じに、このサービスの作成者が提起してくれて、俺のやりたいビジネスアイデア、ビジョンに対して、自律的に結構やってくれるっていうのが、
なるほど。
この中身なんだよね。
はいはいはい。
だから、なんで not for me って言ったかっていうと、これ別にやろうと思えば、自分でクロードコードできるなって思った。
そうだね。そうそうそう。そう思った。
で、ただしですよ。これはあの、コーファウンダー2のマーケティングビデオとかにもあったんだけど、なんかこう、リンクドインとかの、その、API と、
うん、
と、彼ら持ちのクレジットで繋いでくれてますと。
え?
そう。これね、あの、実際やってみて思ったっていうか感じたんだけど、これ、あの、マーケティング部門が、まあ、俺はちょっと AIO のさ、あの、うん、SEO じゃなくて、あの、AIO の、うんうん、まあ、アイデアでちょっと試してみてたんだけど、あの、アイデアを伝えたら、これ作ってくれたんだけど、これバーセルにデプロイされてるんだけど、これ彼らのバーセルなんだよ。俺バーセルログインしてないから、これ。そう。
そうなんだ。
だから、そのあたりの、そのサービスの、まあ、なんか、接続とか、その準備とか、サインアップとかって、まあ、結構めんどくさいじゃん。
そうだね。うん。特に非エンジニアとかだと、そこでつまずきポイントだったりする
よね。そうそうそうそうそうそう。ってなった時に、彼らがもう全部ハンドルしてくれてるから、これはすごい楽だなって
思う。うん、確かに。
で、これが、今後もっと、広がっていく。例えば、もうメタも API 自体も出してるわけで。
はい。
そのメタ広告勝手に売ってますとか、リスティング広告、Google 広告勝手に売ってますとか、AdWords 勝手に売ってますとか、AdWords じゃないね。Google Ads だね。
Google Ads。
なんかちょっと古い人みたいになっちゃうね。そう、Google Ads とか、もう勝手にやってくれるって、もし なるんだったら、これ使う意味めっちゃあるなって思った。
確かにね。
それすらもさ、別にまあ自分で API 叩けばできるんだけど、
まあでも、アウトオブザボックスでね、自律的にやってくれるっていうのはかなり、
そう。
だと思ったけどね。
そう。で、あとは、この、さっき見てくれたこの、でっかいマップの、この右側に結構いろいろその、なんていうの、集約されてるんだけど、あ、このなんか、ノーションの画像のナビゲーションめっちゃやりづらいんだけど。 もうまあ、右上。What the fuck?
ああ。
腹立つ。もういいや、普通に。これでいいや。そう、あの、タスクとか、このカンパニーとかコーファンダー出てると思うんだけど、そのタスクが、このまあ見てわかる通り、その、あれなんですよ。この、各部門で何のタスクが待ち構えてて、今何が進行してるのかって、要は会社で起きてる全タスクを一覧で見れる。
はいはいはい。
で、このコーファウンダーってやつ、ちょっとスクショは撮ってないけど、ところに行くと、そのコーファウンダーに話すところ、話すと、コーファウンダーが俺が言ったことをタスクに分解して各部門に投げてくれるっていう役割をする。うんうんうん、クロードで言うとちょっとディスパッチみたいな感じ。
うん。
で、投げてくれるから、で、それをこう全部一覧で見れるし、進捗も見れるから、結構この UI のパワーは結構侮れなくて。
そうだよね。
うん。これはなんか結構体験もいいし、もうちょっと進化したらちょっと課金してちゃんと使いたいなと思った。
おお、いいですね。
これ結構悪くなかった。
なんかそれ結構思ってた。まあそのコファンダーは もちろんそうだけど、こういうなんか AI エージェント提供してあげますよ系のサービスって、まあ今話にもあった通り、あの別に自分でできるじゃん。自分で公開されてるスキルズとかである程度できるじゃん。
そう。
言われがちだけど、やっぱりとはいえ、あの自立性を全部やってあげるとか、サービス、連携のところまで全部やってくれる、本当に自立的にやってくれるっていうところは確かに価値になるなと思った。
そう、もうあのスピードが価値なんだよ。
そうだね。
まあ、あと、これで言うと、プロンプトエンジニアリングによるクオリティも。
うん、そうだね。
だから、まあ、本当、まさに言う通りで、あの、構造としてあれに似てると思った。バーセル。バーセルってさ、
うんうんうん、
まあ、今はちょっと違うかもしれないけど、もともと流行った時って、その自分たちで別にインフラ持ってるわけじゃない。
そうだね。
もうただの言ってみりゃ、アイアースラッパー。
うん。
だけど、ウェブサイトをデプロイしたいってなった時に、その、意外とその海外のボットとか、その DDoS 攻撃とかって、まあ、やっぱ来るんだよね。
うん、
来る。そのフィルタリングをちゃんとやってくれるとか、落ちた時のリカバリーをちゃんとやってくれるとかっていうのを、すごく、バーセルが全部受け持ってくれる、
うんうんうんうん、
っていうのがめっちゃ価値なんだよね、
うん、
だからそのピースオブマインドもそうだし、そのまあ本当のウェブサイトのコンテンツに集中できるっていう環境を手に入れてるって、
うん、そうだね、
やっぱそれって払うのよ、みんなお金、
ね、
バカにならなくて、やっぱエンジン、そういうことこそさ、なんか手だれのエンジニアほど、いや俺だってできるしとか言っちゃうんだけど、
うん、けどまあ楽だからね、
楽々、うん、
かゆいところに手が届くのがいいんですか、
楽々、そうそうそう、だから絶対やった方がいい、こういうの作れるってい
う、なるほど、面白いですね、
これ面白い、本当に面白かった。でさあ、これもうこれは別にこれと関係ないんだけど、あのこれあのセールスチームは何するかっていうと、リンクドインの API と、あとアポロかな、ちょっとアポロじゃなかった気がするけど、連携するので、これ何かっていうと、うん、まあ、アメリカってさ、ターゲットリストの E メールアドレスって変えるんだよね。これあの、前営業支援会社にいたからわかるんだけど、
うん、
日本ってリストって売買しちゃいけないの。個人で。だから、そうでしょ？だからあの、大手企業のさ、役員のアドレスとかって別にもう、どう逆立ちしてもどこ行っても変えないでしょ。
うん、
でも US って全部公開されてんだよ。
すごいね。
公開されてるっていうか、そのスクレープしたら、
うんうんうん、
あの、別にそれを売ってもいいんだよ。
すごいね。
すごいっしょ。だから、このコーファウンダーのセールスエージェントは、それと提携してるから、そこから個人情報を持ってきて勝手にイメール打つまでやってくれるわけ。そう。
すごい。
それはいいなと思った。で、日本では絶対できないから、それ。
なるほどね。
はい。
乗ってる人たちはでも、なんか、嫌だね。
いやー、嫌だよ。いや、だから、あの、2019年に、18年ぐらいかな。ちょっと年はあれだけど、ズームインフォって会社知ってる？
ちょっとわかんない。
聞いたことある。多分、SaaS 企業で IPO 時の時価総額は多分、グローバルで一番大きかったんじゃないかな。ここ、その時の 前後10年ぐらいで、過去10年ぐらいで。まあ、それ、データベース企業なんだけど、そこの営業の話を聞いたことがあって、本当かどうかわかんないけど、どうやって、E メールスクレープしてるんですかって聞いたの。そしたら、何やってるかっていうと、ズームインフォって、まあ、まず企業データ売ってるから普通に買います、
うん。
で、買って当然ニュースとかは独自のスクレーパーでその情報を拡充するんだけど、個人サイド何やってるかっていうと、あらゆる E メールサービスのプロバイダーとパートナーシップ組んだんだって。
うん、
で、そのパートナーシップ組んでる E メールプロバイダー、まあ大手もあるんだけど、そこを通るメール全部スクレープするんだって。でさ、メールって、しかも、要は、そのメールプロバイダーを使って、別に、それを使ってない人にも送るじゃん。
うんうん、
返事返ってくるじゃん。そしたら、その外部の人も取れるじゃん、情報。
うんうん、まあもう。
その、フッターとかにさ、よく書いてあるでしょ？
そうね。うん、
メールの。そこも全部スクレープして、個人情報を膨らませてったんだって。
すごい、なんか、
めっちゃ
これが許されるわけなくないって思っちゃうようなことだね。
うん、でも NYSE 上場企業ですよ。
すごいね。
そう、でも営業、その営業の人は結構濁してたけど、その趣旨のことを言ってた。やべえなと思った。
ね。まあでもね。そういうもんか。
まあまあ、そういうもんだと思うけど。まあね、だから US とか、だからリンクドインとかも当たり前に使われてるから、すごいなんか、エグゼクティブの個人アプローチってしやすいんだよね、日本より。
うん、そうだね。もう、個人にいきなりいけるからね。
うん、そう、そう、そう、そう。刺されば会ってくれるし。
うん、そう、そう、そうね。
日本ってむずいんだよ。アウトバウンドは。
うん、うん。
オッケー。まあ、ちょっとスクショも載ってるけど、まあそんな感じだね。はい、はい。はい、では今週の AI 開発ニュース、まず一つ目。まあ、俺が基本的に書いてるけど、OpenAI がボイス関連モデルを発表しました。うん、これ見た？
いや、これボイスあんまり見てないんだよね。
これすごい面白かったよ。これ推論付きのモデルなんだよね。
え？おい。
要は何かっていうと、リアルタイムで翻訳するのが結構直訳的じゃなくて、ちゃんとこう、意訳もやってくれたりする。
すごいね。
そう。っていうのがあって、その、レイテンシーもものすごいから、ほんとマジで翻訳、こんにゃくできる。リアルタイム、うん。
まあまあね、名前にリアルタイムって書いてるからね。
そう。
すごいね。
そう。だただ、これ結構高くて。
高そう。
そう。めっちゃ高いから、割とユースケースは、限られるっていう感じではあった。これ。
トランスレート用のモデルもあるんだ。
これ、音入るのかな？入ってる？
入ってない。
入ってない。なんか、シェアオーディオとかできないのかな？これ、できたはずだけどね。ちょっと待って。
うん
うん、シェアタブオーディオってなってるけど、これ入ってない。
OpenAI API。In this demo, I'll show two of them: GPT Realtime Translate for live translations, and GPT Realtime 2 for voice agents that can follow instruction and take actions. Let's start with translations, because that one feels so magical. I speak French, but say I need to present to an audience around the world. The English you hear is the model's live audio output captured directly from this laptop with transcriptions. Now, as I start speaking in French, we'll lower the volume of my mic and increase the one from the model so you can have a real feel for it. No edit to the audio. Let's give it a try. Ce qui est très impressionnant, c'est que le modèle peut m'écouter et traduire en même temps que je parle.
What's really impressive is that the model can listen to me and translate while I'm speaking. It waits for the keyword, like the verb.
Et le résultat, c'est une conversation
to start translating right away.
Exactement comme un dialogue.
And the result is a much more natural conversation, just like a dialogue between two people. I can even interrupt in German. And the model switches effortlessly between my German and your French.
ね、これやばくない？
すごいね。
これめっちゃやばいよね。だから、 多言語の、もう本当国連みたい、国連はまあ英語だけど、うん、本当に多言語の会議があって、もう全員自分の言語で聞けるみたいな。
マジで翻訳翻訳だね。
やばいよね、これ。
うん。
そう。これ、すごいなって思った。
翻訳翻訳は、世の中に。
で、さあ、これ、見たときに思ったのが、それこそ、なんかこう、議事録系サービスが、その AI で勃興して、なんか、ウィスパーとかですごい頑張って、これに近しいことをやって
たスタートアップ
って、相当数あったと思うんだけど、
うん、
危なっと思って。
本当よね。そういうので戦うの、マジで怖いよね。モデルの進化というか。
ね。
そう。ただモデルの進化だけじゃなくて、こういうちょっとした、まあ、そういうことトランスレートみたいなとこにもさ、来るからさ。
うん。アップデート一発で殺されるみたいな
さ。そう、本当にそうだよね。
っていう。いや、でも、結構インパクトあるでしょ、これ。
うん。すごい。これはちょっと楽しみですね、うん、世の中が。
楽しみだよね、
うん。
なんかこういうの作ってる人もいた。
要
は発声側で変えるっていう。自分が喋ってて、自分のその PC からミートに行くオーディオを英語にするみたいな。
すごいね。
ね。
でも相手に対する負荷はもうないんだ。
もうないないない。
うんうん、うん。
ないない。
すごいね。
見てないけど。日本語喋ってるのかな。
そうだね。これ日本語喋ってるんだろうね。This is
absolutely
amazing. I'll show you a demo later.
But you can turn your voice in. なんかすげえ分かりにくいデモだな。
まあまあ。まあ、
そういうことなんだろうね。
うん。
こういうのすぐ試すのやっぱ大事だよね。
うん、そうだね。
素晴らしい。OK。それがオーディオで、で、次、あ、これ見た。クロードマネージド
の
ドリーミング機能が追加して。もしさ、人間みたいだよね。
うん。人間なんだよね、やっぱり。真似するものは。
うん。うんうん、
まあ、これもリサーチプレビューっていうか、そうそう。うん、なんか、前回話した複数エージェント同士の会話のやつもそうで、申請しないと使えないやつだから、ちょっと試せなかったけど。
これ普通にでもありがたい。今日も俺ちょうどとある結構そこそこ大きくなってきたプロジェクトの古いファイルを整理してたんだけど。
うんうんうんうん。
マジで古いの邪魔だったね。
そうだね。
はい。
はい、
次、これゴール見た？
これですよ。今週のテーマはこれです。
これ？
これです。
すごいね。めっちゃテンション上がってんじゃん。
まあ、とうとう来ちゃいましたね。クロード。
もうラルフループじゃない。
ラルフループは、いいです。
もういい。
もういいです。
これ。
クロードコードです。
クロードゴールでしょ。
クロード、じゃあ、クロードコードにゴールね。
はい。いやー、これさ、俺、今日一回試したんだけどさ、なんか、10分ぐらいですぐ終わっちゃったんだけど。
あ、そう、なんか。
プロンプトがダメなのかな？
俺も、結構デカめの、まあ、ちょっとその結果を見てないからあれなんだけど、
うん、
結構デカめの修正をお願いしても1時間ちょいで終わったんだよね。でも1時間ちょいは行くから。で、そもそも普通に、そのトゥードゥーリスト全部消化してとか言っても、なんか20分とか、1時間いかないぐらいで止まるから、そうそうそう、まあ別に伸びてはいると思うんだけど。で、トゥードゥーリストちゃんと解消したから、ちゃんと難しいタスクやったら普通にできるはずだと思う。はい。
ちょっともうちょっと。昨日、これ出た昨日寝るときに、その、朝起きたらすごいのができてるだろうなと思って。
そうそうそう、俺もそう。
10分で終わってて、おい
そう。あ、俺寝て起きてもまだ終わってねえかもなと思って、ワクワクしたら、俺1時間半で終わってて、あれ
まだもう寝落ちてもないよ、多分みたいな。
そうそうそうそう。で、ちなみに、これは俺、追記したんだけど、うん、これ、あれだね、ゴールと同じタイム、あ、そう、このゴールのところの、
あ、
ちょちょ、ちょっと上行って。
上？
そう、ゴールと同じアップデートで、エージェントスピューっていうの持ってて、
ああ、はい。見ました、見ました。
はいはい。まあ、これが、個人的にはすごく便利だなと思ってましたね。うん、特に、俺も今、ターミナルワープ使ってるんだけど、ワープ入れたのも、なんか Tmax っぽいことをやらせるために、結構簡単にできるから、複数、セッションを走らせるときにやってたんだけど、まあ、これがまず一つで、のターミナルで完結できると。一つのセッションだけで完結できる。で、まあ、ここにもある通りだと思うんだけど、一番いいのは、一つのプロジェクトの中の複数セッションだけじゃなくて、ちゃんと、親のディレクトリの中でやれば、複数のセッションをやるときに、複数のプロジェクトで走らせてるときも、ちゃんとここで全部出てくれると。
ああ、親ディレクトリにいればいいんだ。
そうそうそう。
デベロッパーのなんか、ルートのフォルダとか。
そうそうそうそう。だから、プロジェクト A で3つ走らせて、プロジェクト B で3つ走らせて、それ、全部、一元して見れるっていう。ふうにはなってるんで、かなり
これってそのプロジェクト固有のスキルとかあると思うんだけど、
うん、
それも打てるのここから。
これはね、打てると思うよ。基本的にこの一つ一つ、まあ、この今例えば4つ走ってると思うけど、
うん、
これ今この一番上のところにハイライト乗っかってると思うんだけど、うん、これをここで今この状態で右って押したらこのセッションに入るんだよね。
なるほどね。
だからもう普通に今まで通りそこでクロードコード使ってるのと全く一緒。
なるほどね。
だからそこでセッション、スキルで使うこともできるし。で、Dじゃないわ。何言おうとしたか忘れちゃった。まあそんな感じ。
大丈夫、おじいちゃん。
あ、そう、思い出したわ。これ、まあ一長一短ではあるんだけど、
うん、
非常に面白いなと思ったのは、もう勝手に、このクロードエージェント上で、ファイバーを始めるときに、例えば今これ4つ走ってるんだけど、ここで、プロジェクト A で何々修正してくださいってやると、まあ、5つ目のセッションとしてビンって出てくるわけなんだけど、それがもう勝手に、ワークツリーが作られる。
お
そう。だから今まではそういうのも、まあ、一応やんないといけなかったけど、もうそれがデフォルトで、そういう風に作られてるみたいな感じ。だから本当にエージェントビュー。
これね。クロードデスクトップアプリってもともとそうなってんだよね。
あ、そうなんだ。
これ、左手に見えるのが、各、はいはいはい、まあ、ディレクトリ。全然違うプロジェクトのディレクトリで、はい、新しいカンバセーションをやるときに、このワークツリーってデフォルトでオンにな
ってる。ああ、はいはい。あ、確かにあるね、これ。
そう。だから、これもう完全にデスクトップに移行してるんだけど。
はいはいはいはい。
なんか、なんか一緒になっていくんだなって思った。
うん、そうだね。
はい。
なるほどね。
あ、ちなみに今ちょっとチラッと見えたかもしれないけど、俺今ヨロクローム MCP っていうのを作ってるんだけど、今度公開するわ。
よろしくお願いします。
クローム for クロード使ったことある？使ってる？
はいはい。クローム for クロード？クロード flow for クローム？
どっちかな。
あれでしょ？クロードで、
そうそうそうそうそう。
データユースしてるみたいなことだよね。
要は、そのクロードコードで、よ、これ探してとか、あと、このなんかわかんないけど、ブラウザのこれをコンプリートしてとかって言ったときに、クロームそのままいじりに行ってくれる
んですよ。うんうんうん。そうだね。
俺結構使ってんだけど。
はいはいはい。
例えば、俺のアカウント情報が必要なウェブページとか、操作してもらうとか。
そうだね。
あと、最近めっちゃ使ってるのは、うん、オンライン広告の設定ってめっちゃめんどくさいんだけど。
そうだね。うん。なるほどね。
そう。だからもう一部のウェブサイトってやっぱクロードってまあ、バッドレピュテーションになりたくないから、例えば Facebook は一操作アプローブしなきゃいけないとか。Hey, I'm gonna scroll. Hey, I'm gonna click. Hey, I'm gonna highlight this form. I'm gonna type in this form とかなんかもう超めんどくさいの。自分でやるわ、みたいな。
うん、
感じとか、あと、ストライプとかのサイトは、もうそもそもブロックされてて、全くいじれない。あるんだけど、そういうのやっぱめんどくさいから、もう完全にもう、YOLO で、俺のクローマ全部いじっていいよっていう。
ああ、なるほどね。
MCP。
はいはいはいはい。なるほど。
デンジャラスリースキップパーミッション
ですね。
そう
ね。クロームバージョンね。
クロームバージョンっていうのを今作ってるんで。だからこれやると、ウェブを使った調査とかも完全にエージェントがやってくれるようになるはず。
はい、ちなみにさ、その文脈で言うと、はい、俺、クロードフォーク、どっちかどっちか忘れちゃったけど、
うん、
それ最初に触ってた頃、今はもしかしたら変わってるのかもしれないけど、なんか止まっちゃうなって思ったの。途中で。
ああ、はい。
それどうですか？
それって、こっちじゃないって話なんだけど、正規扱ってたのは、あ、ディセーブルしちゃった。ちょっと待ってね。
あ、でもそうかも。うん。
これの話じゃない？
そうだね。そうそうそう。
これは確かに止まる。
はいはいはい、はい。
で、それも良くないところ。
うんうん、
の一つ。まあ、俺の感じてたペインの一つ。クロードコードから開くと、まあ結構ミッションドリブンでやってくれるんだけど、これはなんかもう本当、なんて言うんだろう。もう本当もう、まあ、アホ。
うん。
めっちゃすぐ止まる。
これ言う、あ、いや、違うかな。まあでもクロ、あ、どうだろうね。クロードコードにさ、
うん、
今ゴールできたから、そういうのも、一生やってくれるというね。
そう。いや、だから、こっから先はもう結構悪用厳禁なんだけど、俺が今作ったこの MCP あるでしょ？
うん。
うわ、もう、スクレーピングとか多分できちゃうよ。
そうだね。
うん。あとは、ね、まあ、それこそ X のフォロワー増やしたいときに、
うん。
人間がさ、操作してるかのように、いろんな人をこうフォローしてってくださいとか、で、ね、やろうと思えば多分できちゃう。から、まあ、便利っちゃ便利だけど、悪用厳禁。
そうだね。
だから、クロードはね、フィルターしてるんだと思うんだけど。
うんうんうんうん。
って感じ。
難しいですね。
よし。あ、で、まあ、あと最後だけど、7月13日までクロードの全プランの利用条件が 50%。これ絶対コーデックスに流れてるからだよね。
まあ、そうでしょうね。うん。まあ、あとあれだね。なんか、なんだっけ。クロード、昨日だっけ今日だっけわかんないけど、なんかしたんだよね。なんか発表したんだけど、何か有料化みたいな発表して。
ああ、あれでしょ、
クロード SDK かな、
もうだし、プログラマティックユーセージを API の重量課金に移行したん
です。そうそうそうそうそうそう。
オプションフラグ P のやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうのも含めていろいろの、流れないようにっていうところ。
うんうん。そうだと思う。まあ、あとはスペース X と提携して GPU が増えたっていうのもあるかもしれない。
ああ、確かにね。うん。まあ今、ちょっと、クロードコードもちろん、すごいしばらく強かったけど、オーデックスがすごい力を入れてきて。
そうだね。
うん。ちょっと今後どうなるかっていうところですね。
オーデックスやろっかな。
コーデックスは少なくとも、まあ、触りくらいは20ドルプランで今、まあ、それこそ今、このレートリミット上がってる中だったら触れそうだなと思ってて、俺も その、さっきちょうど触ってたんだけど、ね、多分、その5時間スパン、インターバル、リセットがかかる5時間インターバルの中で5時間はもちろんできないんだけど、普通に使ってる分には多分、1、2時間ぐらいは使えそうだな、気はしましたね。
そっか。やってみるか。
うん。20ドルプランで全然、ずっと開発はもちろんできないんだけど、クロードコードからの移行、テストとしては十分なくらい使える。
なるほど。
うん。
まあ、スキルの移行とかもどうせ別にそれこそ AI に頼めばすぐできるだろうしね。
スキ ルの移行はなんなら俺はしてない。あ、してないっていうのは、勝手にやってくれると思う。多分。多分。最初出たような気がする。なんかスキルの一方
で。まあ、あれでしょ？もう別に。クロード .md をコピーしてエージェント .md に名前変えるだけでしょ。
でも、分かってるでしょ？クロード .md に、があったらもう。
うん、そこれがさ、変えてくれよ。
そうそうそう。もういいよ。もう、みんなまとめて。
仲良くね。
まあでも、そうですね。クロードが最初に頑張ってくれましたからね。いろいろ。
うん、
だからこれもまたチャット GPT が今、オープン AI が今強いからといって、で、コーデックス実際良かったです、うん。じゃあ移行するかって言われたら難しいよね。
うん。
うん。
え、ま、難しいっての
は？いや、その、なんて言うんだろう、この情勢的な話で、
うん、
どうせまたクロードが戻ってくるんじゃないかとか、来月、
それ 100% 戻ってくるんでしょ。
来月 Google I/O あるけど、ジェミニどうなんのとか。
もうずっとそうじゃん。
そう。だからそうなるときに、いや、なんか、そうだね。どこにどういう契約をするのか、ちょっと難しいところだよね。特に200ドルプランとかの大きいプランは。
うん。チャット GPT って100あるんだっけ？
100 あると思うよ。
まあ、1ヶ月だけ、ロード100、まあ100か20にして、チャット GPT100 にするのがありか
も、うん。うん。ありだと思うね。
コーデックスプライシング。これは関係ない？プラスが3000だけど。
いや、プロがこれ、あれだと思うよ。100ドルだから、100ドルは今、残念ながらこの。
為替が。
はい。
為替が。
残念ながらあなたが見ているのは100ドルです。
円弱え。ああ、なるほどね。OK。そっか、20ドルも3000か。
これ一個だけ悲しいかな。まだ、うん、まだ、まだできてないだけだと思うんだけど、注意点が、うん、これちょっと嘘をついてるかもしれないんですが、あ、コーデックスのゴールは、コーデックスアプリ上じゃ使えません。CLI だったらできるけど、アプリだった
らできる。それね、クロードも一緒。
あ、そうなんだ。
そう。なんか、ゴール使いたいときだけ、CLI でやってる。
なるほど。
なんでなんだろう。
なんでなんでしょう。はい。で、ゴールもあれですね。うん、なんか、X の OpenAI の人がしてたツイートかなんかであったけど、なんか、インターナル、中の方でゴールを作る、関数があるみたいだから、変にゴールを自分でなんかこういう風にしてっていうよりは、ゴール作ってって言った方がうまくいくよとは、まあ、コーデックス文脈では少なくとも。
ああ、うん、いや、まあクロードも一緒だと思う。結局ラルフループみたいに、うん、出力がストップした時のフックで再起するっていう仕組みになってるから、ね、一緒だと思う、基本的には。
うんうんうん
こういうことすんなよっていうことで、ね。
そうだね。
余計な。
もう全部。もう考えるところからもう任せよって。
はい。
はい、いい感じです。
OK。じゃあ今日のアジェンダは以上だけど、どうするなんか来週やることかなんか。
まあ、一旦コーデックス移行判断はしたいけどね。
判断だけ？
ええ、もう判断、もう判断。まあ、そうじゃない。使い倒してみて。
まあ、使ってみるってことでしょ。
そうそう。だからもう、コーデックスにこうするかもしれません。来週の今には。
あとさ、なんかわかんないけどさ、 こう、まあ、面白い企画せっかくだからやりたいと思ってて、なんかこう、ライブバイブコーディングセッションみたいな
の。ああ、そうだね。
ないかな。
はいはいはい。いいかもしれません。
なんか作ってみるみたいな。
うんうん。
なんかないアイデア。
アイデア？
いや、それこそさ、その人、あの、リクルーティング系の業務って結構どこの会社でもやると思うから。
うん。
それで使えるアプリケーションをなんか一個作ってみるとか。
うんうんうん。
手立てでやってもいいかなと思うけど。どう？
そうだね。なんか、アイディアがあったらやりたいです。ちょっとアイディアが思いつかない。僕はアイディアマンじゃないので、あの、全然こういうのが、パッと思いつくのがめちゃくちゃ下手くそなんですけど。
人材のリクルーティングで、じゃあそのスカウトを送るときって、何の媒体で送るの？
まあ、それこそリンクトインとか、
ああ。
ビズリーチとか。ですかね。で、エンジニア向けだと、まあ、日本のエンジニア媒体だと、ファインディーさんとか、ラプラスとかがありますね。
なんかリンク、そういうので、リストを抽出して、スカウト文作って、アプローブしたら送るみたいな。
うん
スーパープライン作ってみる。興味ある人多そうじゃない？
まあ、そうだね。それはでもちょっと、さっきのスクレーピング悪用の話にちょっとつながるかもしれないけど、
確かに。
サービス用として合ってるかどうかっていうところだね。
いや、いいよ。宮本聖輝さんに俺スパムするから、スカウト。
確かに。うちの
参
社員に
考までに。
スカウトを送りまくるもの作りますか。
いいよ。まあ、そういうのもちょっ
まあまあ
と
ち
やりまし
ょ
ょう。
っと、アイディアも考えておきましょ
はい。
う。はい、すごいいいと思います。
はい。じゃあ、今週のバイブコーダーズラボは以上となります。大丈夫です
ありが
か？
とうございました。
OK。じゃあ、ありがとうございました。また来週。
また来週よろしくお
ありが
願い
とうご
し
ざいました。失礼します。バイバイ。